東京インターネットラディオステーション Radio 365 Now on air。
DJ トムのスポーツオンザレイディオ。この番組はスポーツをこよなく愛する野球人 DJ トムによる今話題のスポーツ情報などを取り上げたり、毎回テーマを決めてその魅力や歴史などにスポット当てていく番組です。始まりました第24回目放送、 DJ トムです。さあちょっとね、時期明けちゃいましたね。というわけで時期が空いたがゆえになぜかお台場から水道橋の方のスタジオの方に移動してました。いつの間にかですけどねなんかね、いいスタジオですよ。こじんまりとしててなんかね、もう局長じゃないのスタッフさんとねすごく近い位置でやり取りができるっていうのがねすごくねいいところですよね。まあこういったところでねできるの、まあ都会のど真ん中ですからね、一番いいところだと思います。ぜひともね、皆さんねこちらの方にね来てみてはいかがですかねっていうところですねそれではですね、番組では皆様からのコメントやメールなどを募集しております。2020年4月1日より今までのスマホアプリからウェブサイトへの視聴に統一されました。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくは番組専用メールアドレス tom@radio365.nettom@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひぜひお待ちしております。それでは DJ トムのスポーツオンザレイディオ第24回目放送、日本の学生スポーツの事情とは?始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。デリバリーニュース。このコーナーでは今話題のスポーツに関することや気になる情報などをご紹介するコーナーです。さて、オリンピックまであと何ヶ月ですね、4、5、6、7、8、あともう3ヶ月ぐらいですかもうね無理っていうねスタッフの声も聞こえるんですけど、でも今ねやってるんですよね。実を言うと3月25日よりね、福島を皮切りにスタートしました聖火リレーなんですけどもね、もう今ね、もう早くもね、暗雲確かめるような状態になっておりますね。今月のですね、13、14、4月の13、14だからもうこれ放送後になるのかな、ね、ですけども、その時に予定されている聖火リレーなんですけれども、新型コロナウイルスの拡大を踏まえて、公道でのリレーというものは全て中止する考えを示しましたということで、中止の方針が決定しましたね。でかつ、大概案として水田市での、万博記念公園の会場をメインにして、一般の府民を入れない形で実施できないかということを大会組織委員会と協議をしていることが明らかになりましたが、競技の結果結局万博記念公園になる予定です今のところなんですけれどもね。これ聖火リレーね、この前からずっとやってますけど、見てで皆さんねすごい密ですよね。本当にどう言ったらいいですかね、小池さんが密ですとかってやってましたけど、そんな状況なんで、行動でもし見られる方、これからね地方にも行きますけれども、やっぱりね間隔を空けてなるべく見ていただきたい、そう思いますね。そんな中ですね、各自治体、規模を縮小する動きも出てきております。佐賀県鳥取県ですけどね、規模縮小っていう形で、やっておりますけども、特に鳥取県ですね、鳥取県の平井知事の方ですね、ルートの短縮、行動での著名人のランナーの走行を取りやめるなどの具体案を示しました。で今最終調整を行っているそうですね。 でこちらはね、鳥取県内5月21日22日に、聖火リレーが行われるんですけれども、まあ、この浮いたお金約3000万ほど経費削減ができるということでね、この経費を、まあ感染対策の方に回したいと。まあそっちの方がいいですよね、コロナの感染対策。まあ今ね、あのアストラゼネカ社とか、あの何でしたっけ、あともう一個忘れたあの注射ね、今やってるじゃないですか。あれね、効果があるのかなって思っちゃう時ありますよね。なんか本当に打って大丈夫なのって思う時あるんですけども、さあこれで本当に、まあリスクが抑えられるかどうか、ここがね一つね分かれ道だと思うんですよね。でこの多分ね4月5月で急速に拡大をすれば、もちろんのごとくですけども、まあオリンピック自体危ぶまれると私は思ってます。それをねいかにして抑えるかっていうと、皆様がこれからの行動、やっぱりね動きを止める行動を本当はしてもらいたいんですけれども、政府がねできないんですよ。あ、ちょっと動きを止めるってそっちじゃないですよ。全く動かないんじゃなくて、どういったですかね、家にこもっちゃダメだな不要不急の外出を控えるようにっていう、なんかね不要不急の外出って何なんだろうと思う時あるんですけどねそれね、まあそういったことをしながら、まあ感染しないようにしていただくっていうことが、まあ一番の大事なところだと思いますね。さてそのオリンピックに関してもっと不穏な動きがありました。北朝鮮の、北朝鮮の方ですね、参加取りやめということが発表されました。
おー、発表されたったよ。もうやめちゃうんだという感じですけどね。
北朝鮮はですね、まあもちろんまあ脆弱な社会基盤なので、医療体制が整ってないって言ったらおかしいですけど、医療体制の問題っていうのもありますけれどもね、まあ今コロナゼロですから彼らは、はい、っていうことで、まあそんなことは置いといて、まあそれでね、他の国々が、まあ、追随しないことを祈ってます。まあやるならやってほしいし、やらないならもう思い切ってやめてほしいんですよね、できれば。まあ、やらない方向の方が本当はいいんですけどね、この状況下の中でねやるって言ったらちょっとね厳しいのかなって思います。だったらいっそのことを来年北京オリンピック、冬季のですね、オリンピックがあるんですけども、もう一緒にしちゃえばいいじゃんって僕は思ってるんですよね。逆に一緒にしちゃダメですかねということで、以上スポーツデリバリーニュースのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365。
DJ トムのぼやき部屋。このコーナーでは DJ トムが語りたいあんなことやこんなことなどを毎回テーマを決めて語るコーナーです。さて今回のテーマなんですけどね、先ほど言いましたけれども、日本の学生スポーツの事情とはということで、テーマを決めてやっていきたいと思います。さあ前回ですね、アメリカ大学のスポーツ事情というものをお伝えしました。で今回ね、なんでこれになったかっていうとね、日本ってね部活動ってあるじゃないですか。まあこれって、まあ、スポーツでも、まあ、文化系でも一緒なんですけども、なんで部活動をやらなきゃいけないんだろうって思ったことはありません？でこれね一つねあるんですよ。スポーツっていう中からまあいろいろその位置づけがあるんですけども、部活動って決めてやってる国っていうのはアジアの国しかないんですね。基本的に部活動をっていうか学校が主体となってやってるものっていうのはまあアジア関係で、まあ、イギリスもそれをやってるんですけれども、それプラス、クラブ活動っていうのがあるんですね。クラブ活動っていうのが地域の方々、地域の他の学校の人たちも、まあ、混じってやってる まあ、サッカースポーツクラブみたいな感じですよねっていう感じのものがあるというところなんですね。まあでも日本ってね、なんで部活してんだろうと思いません？ねえ、な部活っているの？って思うんですけれども、部活の位置づけっていうのがちゃんとあるんです。それって何かっていうと、今の学習指導要領なんですよ。で、まあ1989年の学生指導要領の改定の時に、部活動と教育課程の関連を図るっていうことを書いてあるがゆえに、部活動がなんかね、日本ではすごい重きに置かれてる状態なんです。まあスポーツの部活動に関してもそうです。で、こういう風な部活動っていうのは、まあスポーツに関して言えばすごく問題が多いんですけれども、意外とね、どうなんだろう、学生の評価として見るのが部活動なんですね。なんでって言われると、その部活動で進学が変わるっていうのが日本では普通、まあまあ普通じゃないんですよ本当は。なんですけど、なぜかそうなっちゃってるんですよ。おかしいんですよね、それが。なんで部活をやってる人の人物像は高く評価されるっていうのが、なんでって思うところいっぱいあるんですよ。だってそれ以外でもいいことやってる人ってたくさんいるはずなんですけど、なぜかこういうふうなことを評価に入れたがるのが、まあ、日本の、まあ、鎖国的な自分たちの、どう言ったらいいんですかね人種って言った方が早いのか、鎖国的な人種なんですねそうですよ、バカなんですよ本当に。だからなんか部活をしてないと、帰宅部だとその子は頑張ってないっていう風に見られちゃうんです。いや、部活してようがしてなかろうが、頑張ってる人は頑張ってるんですよ本当に。で、例えば部活ができない人だっているんですよ。例えばもうお母さんお父さんがすごく働いてて、もうどうしてもそれ助けなきゃいけないとかっていう人にスポット当ててしまうと、だってバイトしてる人いるわけじゃないですか。やっぱりその人たちになんでって思われちゃうんですよね。まあでもね、そういうようなことがあったりして、まあスポーツの話題に戻したいんですけれども、まあその他の、まあ、国々っていうことで言えば、まあアメリカとか欧米諸国っていうのは基本、課外活動として部活ではなく、地域の密着したスポーツクラブ、いわゆる、スポーツの団体があるんですね。そこに所属してる。だから欧米かよです。欧米ですよ欧米はそういう風にやってる。だから統率が取れてなくてもみんな自由にのびのびとやってるんですよね。だって他の学校から来てるから、もう何やってもいいやって感じでやっちゃってるんですよね。日本はそうじゃないんです。軍隊のしきたりがまだ残ってるんですよね。実は言うとラジオ体操がそうなんですよ。軍隊のしきたりが残ったやつなんですよね。だからそれが結局部活にも反映されてて、強いては日本全体の社会が取りまとめれるから、部活に入ってる人たちは偉いよっていう、なんかたわいもない変な根拠が発生してるんですよね。僕も反対です。軍国主義反対です本当ね、そんな感じなんですね。なので、まあ、日本の学生スポーツっていうのは伸びないんですよ。他の学校の方たちと交流がないから。で、横並びもない。そのクラブ活動っていうのは一つしかない。例えば野球をやりたかったら野球しかできない。だから他のスポーツやろうとしてもできない。で、大人になって初めて、あ、野球俺あれだったからサッカーやってみようって言って開花する人もいるんですよね。だからそういった個々の能力を試す上で、いろんなことをさせてあげるっていうことが学生時代のスポーツ体験では必要なんですね。それはまあ例えば部活でも、部活をなくしてしまえば、垣根をなくしてしまえばあちこち行っちゃうから、みんなそれでいろんなスポーツできるじゃないですか。そしたらまあ自分に合ったスポーツっていうものが絶対出てくるのでね。まあ日本のスポーツって、本当に学生スポーツってね、なんか、軍隊式、軍隊がやってるような、なんだろう、本当にね、日本式のスポーツなんだなっていう風に私はこう感じています。皆さんどう思いますかね。ちょっとね、この辺もね、 もしメッセージでいただければなと思っております。以上 DJ トムのぼやき部屋のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
自分で作るラジオ番組、君と僕とのラジオステーション、レディオ365。
DJ トムのスポーツオンナレディオ、エンディングの時間です。それではコーナーごとのまとめをしていきたいと思います。スポーツデリバリーニュースではオリンピック関連の話題についてお届けいたしました。 DJ トムのぼやき部屋では日本学生スポーツの事情とはということでお届けしていきました。ということでね、まあスポーツ話題今ちょっとねすごく暗雲がため、垂れ込んでると言った方がいいのかな。すごくね、ちょっとモヤモヤとした今状態ですね。新型コロナ1年経っても全く収束しなかった、どうすんだよっていう感じですけどね。だから言ったんですよね、2年間伸ばして2年後に北京オリンピックと一緒にすればいいじゃんって僕前確か言ったような記憶があったんですけれども、さあそれはね、政府の方に届いてくれるかどうか、これは私のお願いです。来年にしましょう。オリンピックは来年にしましょうということでね、そのお金をね、浮いたお金をぜひ医療関係者の方によろしくお願いいたしたいと思います。というわけで、それではですね、番組では皆様からのコメントやメールなどを募集しております。番組冒頭でもご紹介しました通り、2020年4月1日より今までのスマホアプリからウェブサイトでの視聴に統一しました。ウェブサイトには過去のアーカイブなどもありますので、ぜひそちらから見て聞いてみてください。ごめんなさい、見て聞いてみてくださいね。見てよ、番組の紹介欄もあるからね。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくは番組専用のメールアドレス、tom@radio365.net、 tom@radio365.net まで直接お送りください。ということで、この番組もね、24回目ですけれども、まだまだ続いていくと思いますんで、皆さんよろしくお願いいたしたいと思います。それでは DJ トムのスポーツ&レディオ第24回目放送、日本の学生スポーツの事情とは、これにて終了です。ここまでのお相手はようやく暖かくなって冬眠から目覚めたクマみたいに活発に動き回っている DJ トムがお送りいたしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。